今週の深掘りしゃべる。毎月第3土曜日の深掘りしゃべるは、通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光栄さんを迎えて、親子のこと教育のことをテーマにお送りしております。木田さんです、よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
やっぱ呉にも校舎がありますから、呉線の復活というのは、は
い、嬉しいです ね、
ね
ありがたいですね。
学生さんとかにとってもね、はい、大きいことですよね、
はい、ありがたいです。
もう今年も12月になりましてですね、はい、そろそろ気になるのが受験でございまして、はい、そこで今月のテーマは受験生の親ができるサポート、うん、推薦とかっていうのはこのぐらいの時期ですか、もう大体。
そうでしょう ね、
ねえ、受験生はナーバスになりますし、まあ親もどっちかというとナーバスになりますし、はい、少子化によって昔のような受験戦争はなくなったと言われてますけども、受験生のいる家庭はやっぱり独特の緊張感が伝わるんじゃないかと思います、
はい。
そこで改めて受験期の親子関係についてお話を伺いたいと思っております。木田さん、
はい、
まあ、受験といってもね、幼稚園もあるし中学もあるし、はい、高校もあるし、はい、大学もありますし、でもまあ一番ピリピリするとしたら、私は経験ないですけど、中学受験じゃないかと思うんですけど、中学受験はよくこう親子の受験なんていう言い方しますけど、はいはい、これ親はどんなことを注意してどうやって向き合っていけばいいですか。
そうですね、なんか聞くところによるとですね、うん、小学校6年生の受験生の中には、うん、今この時期は週5日で夕方から深夜まで塾に行ってる子も実際いるらしくてですね、今不安やプレッシャーで押しつぶされそうな子もたくさんいるんじゃないかなというふうには感じますね。で、実は私も中学受験経験しまして、もうかれこれ25年前ですけども、この時期もピリピリしてましたし追い込まれてましたけど、私この時期に母親から言われた言葉がすごい今でも残ってまして、
小学校6年の
6年の時、まあ、それいい意味でなんですけど、こう不安で押しつぶされそうなことを母親に言った時にですね、はい、うちの母から言われたのは、いい公平と、今のあなたに課せられていることの中に不安になるということは課せられてませんって言われて、であなたに今課せられていることはこれとこれとこれに集中してこなすことだけなの、いいって言われた時にですね、小学校6年生の木田少年はなんか変にこう素直にそれを受け取りまして、
はあ、
そうかと、僕今不安にならなくていいんだと思って、で実はその言葉って今ずっとまだ残ってまして、
不安っていうことになる時期じゃなくて、はい、これとこれとこれをする時期なんだよっていう、
不安になることっていうのは今あなたには課せられてないんだって言われた時に、これ実は今私が仕事でプレッシャー感じたりとかですね、不安に押しつぶされそうな時に、よく思い出すんですけど、未だにこうずっと残ってますね。
まあそんな風に言えたらいいですけどね、だいたいこうどっちかというと本人は落ち着いてたりするのに、お母さんも、
そうですよね、
周りの方がわたわたわたわたいう
感受性が強いお子さんの場合は、うん、こう保護者の方が不安になると子供はその10倍不安になるというふうに、なんか言われてるらしくてですね。
そうなんですか、
みたいですね。
まあでも今ちょっと話聞いて思ったんですけど、木田少年が言われたことを、それを人生の糧にして生きていくってことは、受験はそこがいいのかもしれない。
私もそう思いますね。私はそれが本質じゃないかなと思います。ま
あ、勉強もちゃんとやるけども、はい、もそれを通過するごとになんかこう ね、はい、
うね、
成長していけるみたいな、
それもあると思いますね。
難しいことにぶつかっていくっていう経験か、
これまたインターネットで中学受験見るとね、試験問題が半端なく難しいんですけど、大人の問題のように、これやっぱり2020年の教育改革に向けて試験問題もやっぱ変化はしてるんです。
ここに関してはですね、私の仲間 の塾の先生たちにちょっと聞いてみたんですけど、中学受験に関してはまだ大きな変化はないそうですね、高校受験はかなり変化してきてるようで、まあ、その次に中学受験じゃないかっていうふうに言われてるらしいんですけど、高校受験に関してはですね、まあ、今思考力を問う問題がどんどん増えてきてるらしくて、広島県の公立高校の試験でいくとですね、ただ今までは鉄と酸素が化合すると何になるみたいな問題、要は酸化鉄なんですけど、要は知識を問うだけだったんですけど、なんか今はですね、使い捨て回路の重さを測ったら使用前よりも使用後が重かった、なぜなんでしょうっていう、要はこう持ってる知識を活用して、要は答えを導き出す問題だったりとか、
なるほど、
答えを書けばいいだけじゃないわけ
ですね。例えば英語の入試も、こう実際出た問題らしいんですけど、救急車を本当に利用したいと思っている人が確実に利用できるようにするために、あなたができることは何でしょうっていう 英文章を書きなさいっていう。
ちょっと待って。ってい
う要は英文法とか要は単語力語彙だけを聞く問題じゃなくて、それをこう組み合わせて駆使して自分の考えを表明するという。
英語で。
英語で。これ自分の考えを問う問題っていうのが。
レッツチャレンジじゃ
ない。レッツチャレンジ。高校入試はなんかそういう風に変わってきてるらしくてですね。
自分の意見。
自分の意見、自分の考え、そうです。
だからある知識で自分の意見、はい、考えを述べるみたいな感じ
みたいです
ね。ヤマカンっていうのがもう当たってるんですよ。ねえ、
それが次の段階として、まあ、今後中学受験にも適用されてくるんじゃないかという予測が
今はもう高校受験が2020年の教育改革に向けてそういう思考を問う、ね、
はい、もう大学の入試がそうなってきましたからね。小論文とかなんかあなたにとって幸せとは何でしょうとかですね。
これさ、木田さんに聞くべきじゃないもんと思うんですけど、採点どうやってするんですか。
これ難しいでしょうね。採点する方も結構ね、
ですよ。
まあでも 一定の基準を決めて採点されるんだと思うんですけど、
まあとにかくじゃああれですね、これまでの受験勉強の仕方と変わっ
そうでしょうね。だから学校の先生や塾の先生たちもやっぱりそこへシフトをしていかないといけないでしょう ね、
じゃあますますこれお母さんどうするのって聞かれても、昔はねその覚えた知識でこれですって言えばよかったけど、お母さんもある程度考え方をこう言って説明しないといけないから、これまたまた大変ですね、受験生の親御さんが。
そうですね、関わり方っていうの大変になってくるでしょうね。
まあまあそれを置いといても、やっぱり親と子が、私の時の受験の時もそうでしたけど、受験勉強してなかったらもう必ず怒られてましたから、その受験生をやる気を引き出すのにはどうすればいいかっていうのはもう親の共通したテーマじゃないかと思うんですけど、皆さんいかがでしょう。
あの、まあ、テクニックの話でよく言われてるのは、例えばこう分かる問題が7割で分からない問題が3割ぐらいの難易度の問題集やるといいとか、あとはこう薄い問題集をたくさんやっていってこう達成感を積み上げていくのがいいとか言うんですけど、まあただそもそもですね、まあ誰にとっての受験かというのが私は一番大事だと思ってて、よくね期待通りに思い通りに勉強しないんですって言われる保護者の方いらっしゃるんですけど、やっぱりここってすごく親の価値観というのが大いにこう影響してるじゃないですか。やっぱりこういい悪いとかではなくって、やっぱ価値観の押し付けってやっぱしんどいと思うんですよね、誰でもね。ね、お父さんもお母さんも、例えば義理のお父さんとかお母さんとか、ママ友やパパ友から納得してない子育ての仕方っていうのを押し付けられるとやっぱ窮屈じゃないですか。ですごく思いはもちろん分かりますし、あの子供のためって思いとか、ここまで投資してきたじゃないみたいな、思いは分かるんですけど、
あとやっぱちっちゃいお子さんも、私のと知り合いの人とかは、おばあちゃん世代も受験生の親を知ってたりする時代があるじゃないですか。だからもう2代にわたってあなたたちの、その受験生の親としての態度が違うみたいなこと
を言われ
て、まあ、それもありますよね。
そんなことじゃダメ
ですよ。でもあのそもそもですね、あの中学受験で人生は決まらないのでと私は思ってますんで、でも親子関係っていうのはやっぱりその後の人生に私はすごく大きな影響を与えると思うんですね。
大きな言葉ですねこれ。
だから我が、ね、例えば我が子が勉強のやる気がなくなったとかいうことが本質的な問題なんじゃなくって、そのやる気がなかった、やる気がなくなったお子さんと親としてどう向き合っていくかっていうことの方が本質的な課題だと思うんですよね。
例えば、子供がこの時期に、もう中学受験やめない、ありそうでしょ。
あります、ある時
もうやりたくない、
はい、
こういう時、
まあ、まずはやっぱりあの感情論で話しないってことじゃないですか。怒ったり叱ったりしてもほとんど意味がないので、まずはやっぱり なぜ辞めたいのかっていうことを聞いてあげたらいいと思うんですよ。例えば中学受験だったら小学校の友達と離れたくないんだっていう気持ちもあるかもしれないし、もう今プレッシャーですごい怖いんだっていう気持ちもあるかもしれないし、いやそもそも僕は本来勉強なんかしたくないんだっていうそもそも論の話をするかもしれないし、でもまずその思いをちゃんと親として受け取ってあげるっていうことがまず大事です。聞いてあげる。
今この時期に何やってんの？ってのとか言った
ら、ここまで塾に、ね、塾にどれだけかかってんの？もう
ねえ、あなた働いて会社さよとか、そういう問題じゃない。
嫌だですね。嫌だ、
問題嫌だ。まずはちょっと話聞いてあげるっていうこと。でもそこの関係性って実は後々の人生に私はすごく大きな、良くも悪くも影響を与えることなんじゃないかなと思います、
ね。夫婦で揉めるっていうのもよく聞きます。
これ
これだからどっちかがすごく受験をさせたい、うん、でもどっちかはそうないんじゃないかって
子供の味方になるのよ、ついこれね、うん、男はねつい子供の味方につこうとするのよ
これもよく聞く、
ね、そうなん、やっぱ結果が出ないことに、うん、やっぱ叱ったり怒ったりすることがやっぱ本人つらいですよね、うん、そしてさっきあの岡さん言われたように、うん、その結果に対して夫婦喧嘩が絶えないとか、もう子供にとっては本当地獄というかものすごくつらいですね、自分の結果のせいで親が揉めてるっていう姿を見せられるとやっぱりいたたまれないですし、もちろん親としてやっぱ合格っていうものが欲しいのはすごくよくわかるんです、やっぱ投資もしてるし子供可愛いし、でも子供の将来のことを本当に考えるんであれば、その目の前の一時の成功ではなくって、うん、やっぱり成長っていうものに目を向けてあげてほしい、
あ、その受験勉強通しての成長、
やっぱり本人の成長っていうところが、すごい大事かなと思います、ね、は
は、例えば、まあ、中学が義務教育だから絶対行きなさいって言うけど、はい、高校受験大学になってくると、子供に、うん、もうどうして高校に行かなきゃいけないのとか、はいはいはい、どうして大学に行かなきゃいけないの、
ね、そっちの疑問がね
って言われた時の親としたら、
あのまあ、あの高校とか大学卒業することで、うん、当然あの進路の選択肢や幅が広がるとか、うんうん、当然取れる資格が増えるとか、うんうん、社会的な証明になるとかいろいろあると思うんですけど、うんうん、ただですね、うん、もう今大学に行くことがステータスだった時代ってもう過ぎちゃったんですよね、もう今半 50% 以上の人が大学行くんで、うん、もう大卒っていうのは全然珍しいことじゃなくなっちゃったんですけど、うん、で今ってこの成長社会から成熟社会っていうのが変わったんですね、で成熟社会に変わったらどうなったかっていうと、うんうん、今までみんな同じみんな一緒っていう価値観から、うんうん、もうそれぞれ一人一人へっていうそういう価値観の社会になっちゃって、多
様性ですか、
はい、そうです、うん、もうビジネスもそうだと思うんです、うんうん、もう一家に一台黒電話っていう時代から、うんうん、今一人一台スマホになりましたよね、はいはいはい、でそれから男の子は黒、女の子は赤って決まってたのがものすごいカラフルなランドセルになりました、
なりましたね、
で働き方もすごく自由だし、例えば結婚式の引き出物や香典返しだってカタログギフトが主流になって一人ずつが、うん、ね、選べるような時代になってなりましたよね、この間先月やった習い事もそうだと思うんですよ、個人個人に合わせて多様化してくるので、やっぱりそういうふうに一人一人が違うっていう時代になったのと、うんうん、もう一つはこれから人生が必ずと言っておる100年、子供たちは100年生きる時代になると言われてて、これまでは20年勉強、40年仕事、20年老後っていう80年っていうモデルケースだったのが、もう20年あるんですよね、そしたら一回社会に出た後もう一回学び直そうっていう人たちもこれからどんどんと増えていく、要は正解がない、一人一人がモデルケースがない、一人一人違う人生っていうのがたくさん増えてくるので、やっぱりそのこれは私も含めてなんですけど、もっと大人がこうじゃなきゃいけないっていう価値観を捨てなきゃいけないんじゃないかなと、
そこなんですよね、うん、きっとね、
私たちってみんな一緒っていう時代で育ってるので、はい、そういう価値観で育ってるので、はい、やっぱりそこからやっぱ私も含めて大人たちってもっと脱却していかないと、今の子どもたちにとっては窮屈なのかなと思ってみたり、で例えばお子さんが大学や高校に行く意味を聞かれたら、一回行ってみたらいいと思うんですよ、自分の目で見さして、自分の耳で聞かして、自分の心で体験させて、どういうふうに感じるのかっていうのもありだと思いますし、またいろんな大人の方々の話を、まあ、もっともっと子どもたちが子どものうちから触れられる社会体験を私はいっぱい増やしてほしいなと思いますね、
ああもうね、中高時代にね、
そうです、そうです、それが私本当の
職場体験と言わずに、もう大人の話を、
そうです、キャリア教育だと思うんです、それはお友達の話、お友達でもいろんな仕事されてる方いらっしゃると思うんですよ、そういった方々と例えば子どもと交えていろんな話を聞かせてあげると、私はこれは行政でも取り組みたいなと思ってて、
まあ、
もうこれが私本当のキャリア教育だと思ってるんで、
今までなんか大人の壁って中高の時熱かったですもんね、
はい、いろんな考え方があって、いろんな働き方があって、いろんな人生の送り方があるんだっていうことを、やっぱり小学生中学生高校生のうちからやっぱり子どもとそういった大人が触れ合える機会っていうのをもっともっとたくさん子供たちには持ってほしいな、
本当そうだね、それぜひやってほしい、
うん、私も学ばないといけないというか学びたいです、うん、そのなんか、うん、一緒に学ぼういう感じしか、うん、逆にこうしたらいいって言えなくなってる、
う
ん、なんか、
そうなんですよね、うん、
でも木田さんあれですね、はい、これからもう、はい、今の話だと、はい、こうしとけばいいっていうのがなくなったから、うん、逆にそのさっきの問題も思考能力を問うじゃないけど、うん、子供自身にも考える力が、はい、そこがないと、
そうです
ね、
ですね、はい、なのでやっぱり親子のコミュニケーションってすごくもっともっとやっぱり大事、なんかあの30年前にヒットしたあの工藤静香さんのですね、あの 目と目で通じ合うみたいな歌詞がありますけど、はいはいはい、そういう昔
それ無言色っぽいですけど、
ね、そうです、そういうあのコミュニケーションでしたけど昔はね、はい、背中を見て学べとか、うん、技術は盗めとか、うん、なんかそういう時代でしたけど、うん、今はやっぱそうじゃなくて、うん、やっぱ正解がなくて分かりづらいのでやっぱり一手間二手間加えた、うん、やっぱり大人から子供へのコミュニケーションってもっともっと活発にしていかなきゃいけないのかなって思いますね、う
ん、受験期に親子の関係を上手に築くと、これはまず後々、
そうなんです ね
受験に合格することよりもそれからあと今今日お話聞いて思ったのは親がこれまでの常識から脱却しないとね、
ですね。それは私はすごく感じますね。
親とおじいちゃんおばあちゃん、
ね、おじいちゃんおばあちゃんもよ、
ここが、ね、
でもあの まずもってあの受験生の保護者の方には本当に毎日あのご苦労様ですっていうのは本当に心からお伝えしたいですね、うんうんうん、でもあのやっぱりあのお子様へのご期待の気持ちもすごくよくわかるんですけど、うんうん、やっぱり受験はあくまでチャレンジなんで、うん、やっぱり成功することもあれば、うん、チャレンジする以上失敗することもあるんで、うんうん、でもそのチャレンジできたっていうことを一緒に認めて、うん、一緒に喜んでほしいなと思うし、うんうん、でそれが大人になってからもチャレンジし続けられる大人に育っていく土壌が作れるんじゃないかなと、
ね、
はい、思うんでチャレンジしたできたっていうことたとえ結果が思うようなことが出なかったとしても、うん、ぜひ一緒に喜んであげてほしいなと、
ね、
よく頑張ったねと抱きしめてあげてほしいな
と、ね、お母さん方もお父さんみんな胃が痛い時期
だと思うんですよ、はい、そうだと思います、ね、もう本当に毎日ご苦労様ですっていう気持ちは本当にお伝えしたいです ね、はい、
今年1年もどうも、今月が最後になりま す、
はい、そうですね、また来年からも
よろしくお願いします、
はい、引き続きよろしくお願いします、皆さん良いお年をお迎えください。
そうですね、通信政府通貨福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長木田光平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。